はい、皆さんおはようございます。
Good morning.
アルマセミナーのためのお祈りもありがとうございます。
Thank you so much for praying for this family seminar.
本当に80名近い方々が参加したとても素晴らしい時でした。
80 people attended and it was a very wonderful time.
まあ何が良かったかというと、本当にまあ教えもそうですけど、
The teaching was wonderful.
このアルマ先生の持っているこのね、聖霊の流れ、力のインパーテーション、分け与える時だったと思います。
It was a time for the impartation as she has brought the anointing of the Holy Spirit.
そしてこの彼女が言ってきた印象的な言葉は、
The words that she said that impressed us so much.
まあ彼女はこのね、あの子どもの先生の子どもの教師の教師として世界中でそれまでも用いられてましたけども、
She has been used by God to train the teachers of the children.
この6年前にこの北海道で
6 years ago in Hokkaido,
彼女のミニストリーが変えられたと。
Her ministry was transformed.
それは本当にこの子供っていう枠を超えて家族に対するミニストリーですね。
It was a ministry not only to the children but to the families.
それがこの札幌クリスチャングループが受け皿となったこのね、セミナーとかサマーキャンプを通じて変えられたと言っていました。
And through the ministry of the seminar and the camp organized by our church with her, and that was the point, turning point.
Amen. その言葉は本当に私たちにとっても励ましです。
It was a great encouragement for us.
まあそんなに私たち数が多いものではないですけども。
We are not many as a church.
もう本当にからし種のような本当に力を秘めているということです。
But there is a power.Of a mastered seed.
そしてここにいる皆さん一人一人が特別な存在です。
And each one of you is very special.
一人一人が立ち上がるときに
As each one rises up,
この地を変革し
And that will transform this place.
またアルマ先生のような使徒的に本当に用いられている方のミニストリーも変えてしまう力があるということです。
And there is a power to even change the apostolic ministry that Alma has.
アーメン。ですから神様の御業に期待していきましょう。
So let's continue with expectation for the Lord.
アーメン。では御言葉に入りたいと思います。
Let's open the Bible.
第一コリントの12章1節から7節まで。
1 Corinthians 12:1-7。
まあ今年はあの基本的な教えっていうのを意識しながらメッセージを取り継いでますが、
This year we have been sharing the word of God, considering to share to make sure that we have the basic foundation.
今日語ることも基本的なものとして非常に重要なものです。
Today's message is also very important as a basic foundation.
第一コリントの手紙12章の1節から7節までを、じゃあみんなで一緒に読みましょうか。
Let's all read these verses together.
はい、では一緒に読みましょう。せーの。さて兄弟たち、御霊の賜物についてですが、私はあなた方にぜひ次のことを知っていただきたいのです。ご承知のようにあなた方が異教徒であった時にはどう導かれたとしても、惹かれていったところは物を言わない偶像のところでした。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。アーメン。では、お祈りします。素晴らしい主よ、皆を賛美いたします。
Wonderful Lord, I praise your name.
今日この御言葉からどうぞ語ってください。
Please speak to our hearts through these words.
聖霊様、どうぞ理解を助けてください。
Holy Spirit, give us understanding.
私たちをどうぞ用いてください。
Please use our lives.
そのためにこの時が準備の時となりますように。
May this time be the time of preparation of our lives.
そして一人一人が立ち上がり、本当にあなたの働きをしていくことができますように助けてください。
Help each person to rise up and do your ministry.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アーメン。
Amen.
はい、ここにおいてこの御霊の賜物について書いてありますね。
These scriptures talk about the gifts of the Holy Spirit.
まあこの7節、8節以降にね、さまざまな御霊の賜物の種類があるよって話が出てきますけども。
After verse 8, there are description of the gifts of the Spirit.
このパウロはこの御霊の賜物について1節にあるようにぜひ知っていただきたいのですと言っています。
Verse 1 says, I don't want you to be ignorant.
この御霊の働きが非常に重要であることについてまず語っています。
The work of the Holy Spirit is very important.
誰でもこの御霊によらなければイエスは主であると告白できないと書いてあります。
Says here nobody can confess Jesus.Except through the Holy Spirit.
まああのね、口で言うぐらい誰でもできるじゃないかと思うかもしれないけど。
You might say, well, you can just say it. It's easy.
でも実際個人伝道をしているときに、
But when we share the gospel on the streets,
まああのね、心を開いて聞いてる人に対してはね、あのイエス様を心に受け入れましょうという招きをしますが、
We invite people to receive Jesus.
もう本当に喜んで福音を聞き。
Some people are so willing to listen to the gospel.
もう本当に信じたいっていう。
And they even express their desire to believe.
信じたいオーラが出てるんで、じゃあイエス様を受け入れましょう。
They look like they're so willing, so we invite them to receive Jesus.
じゃあ私の後に続いて祈ってください。
Then we ask them to confess Jesus.
はい、わかりました。
And they say yes.
じゃあ祈りましょう。はい、天の父よ。
Let's pray. And then Heavenly Father.
どうぞ繰り返してください。
Please repeat after me.
天の父よ。
Heavenly Father.
どうぞ。
Please.
告白できないんですね。
And they cannot confess.
一緒に祈りましょうと言っても。
When we say, okay, let's pray.
そしてまあ何とかね祈れる少しは祈れるんですね。
They can pray a little.
あのイエス様が私のために。
Jesus.
って言えないんですね。イエス様が
They cannot confess Jesus.
最初わけ分からなかったんですね。
At first, I didn't get it.
まだ私もあの救われて間もなかった時ですからね。
I was newly saved.
であのガル先生に聞いたんですね。
So I asked Pastor Garza,
なんか今日こんなことがあったんです。
Oh, this happened today.
何なんでしょうか。
What's the problem?
そしたらこの聖書の箇所を教えてくれました。
And then he showed me this part of the scripture.
あ、本当だ。イエスに神の御霊によらなければイエスは主であると告白はできない。
Nobody can confess Jesus except through the Holy Spirit.
まあ彼女の場合はね、あの御霊に触れられて、あのその伝道した人の場合はね、告白したかったんですけども。
This person was touched by the Holy Spirit, so she wanted to confess Jesus.
でもサタンが妨げていたということですね。
But Satan was hindering that.
つまりもう本当にこれは霊的戦いであるということです。
This was really the spiritual warfare.
ですから本当にこのイエス様を主であると告白することですらこれがもう御霊の働きによるのであるならば、
If just confessing Jesus is the work of the Holy Spirit,
そしてまたサタンがそれを妨げようとしているのであるならば、
If Satan wants to hinder that,
この御霊の賜物を用いることに対して、
And also about using the gifts of the Holy Spirit,
私たちはいくつかのことを理解しなければなりません。
We need to understand several things.
それはまずそれは本当に御霊の力の現れであるということと、
That is, the gifts are the manifestation of the Holy Spirit.
私たちの敵がそれを妨げようとしているということです。
Our enemies want to hinder that.
そのことを理解しなければなりません。
We need to understand that part.
皆さんがもし軍隊にいるとして、
For example, if you are in the army,
戦いにこのね上官がね皆さんを送るときに、
Your general is Commander is telling you to go to the war.
何も持たさないで行くでしょうか?
Do you think that the commander will send you to the war without any weapons?
はい、丸腰。
You don't take anything.
はい、行きなさい。
Go to the war.
いい人だから大丈夫だ。みんな悪い人じゃないから行きなさいって行くでしょうか。
You will be able to do fine.
そんな戦いはないですよね。
But there is no such war.
神様は私たちに戦いの武器を持たせて送り出すんです。
God sends us out with the weapons.
ですから私たちはどのような武器を持っているかということを知らなければならないんです。
So we need to understand what kind of weapons and tools that we may have.
それがこのようなものであると聖書は言っています。
The Bible says these are the things.
それは12章の8節から10節まで。
8 to 10.
一緒に読んでいきましょう。
Let's all read these verses together.
はい、せーの。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。アメン。ここにおいてこの9つの聖霊の賜物について書いてあります。
It talks about nine gifts of the Spirit.
これらのことを皆さん初めて聞いた人はいないと思うんですけど、どうでしょうかね。
Have you ever heard of these gifts?
御霊のによって超自然的なこの知恵が与えられたり、
The supernatural wisdom、
知識が与えられたり、
the word of knowledge、
超自然的な信仰や、
a supernatural faith、
癒しであったり、
healing、
奇跡、
miracle、
予言、
prophecy、
霊を見分ける力、
discerning of spirits、
異言、
tongues、
そして異言を解き明かす力が与えられている、
an interpretation of tongues、
聞いたことがありますね。
Have you heard of them?
アメン。どうぞうなずいてください。アメン。
Please, if you have heard, please nod。
はい、アメン。ハレルヤ。でそうであるならば、私たちは本当にこの神の力によって何らかのこのような賜物を発揮していくことができるということです。
So by the power of the Holy Spirit we can manifest all these, some of those gifts.
11節にあるようにね、御霊が御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださると書いてあります。
Verse 11 says one and the same spirit works all these things distributing to each one individually as he will.
それは12節にあるように互いがお互いを補い合い、そして一つの体の部分として使えていくためです。
So that as verse 12 to serve one another as one body.
ですから私たちは本当にこの御霊の賜物を豊かに求めなければならないということです。
So we need to seek the gifts of the Holy Spirit.
この14章の12節にはこう書いてあります。
Chapter 14:12.
あなた方の場合も同様です。あなた方は御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会の徳を高めるためにそれが豊かに与えられるよう熱心に求めなさいとあります。アメン。皆さん求めてますか？
Are you seeking the spiritual gifts?
アメン。もし求めてなければ求めてください。
If not, let's seek those gifts.
さまざまなこの聖霊の力がありますけども、
There are different manifestations of the gifts.
今日はその手始めとして異言について見ていきたいと思います。
Today, I want to talk about tongue.
この異言というのはこのね十節に書いてるように。ある人には異言が与えられると書いてあります。
Tongues are given to some.
でも私たちはこの異言について知るためにはこのいろいろなこのレベルっていうかね段階があることをまず知っていただきたいと思います。
But we need to understand there are several levels.
これは異言のことだけではありません。
It's not only about tongue.
癒しにおいてもそうです。
It's the same.Also for healing.
奇跡においてもそうです。
For miracles.
私たちにはこれ段階があることを知らなければなりません。
We need to understand that there are stages.
なぜならばね、いろんな全ての教会が私たちと同じではありません。
Not every church believes this.
もちろん全ての教会はこの聖書を信じてますけども。
All the churches of Christ believe this Bible.
聖書を全部信じない教会っていうのもあります。
There are some churches which don't believe the whole Bible.
つまりこの異言を語ることを信じないという教会もあります。
There are some churches which don't believe speaking of tongues.
あるいはこの信じたとしても異言っていうのはこの一つの賜物に過ぎないから。
or some churches may believe that, but then they might say,
this is 全員は異言が語らないと教えます。
They, some churches teach the church that not everybody speaks tongue.
でも聖書は果たしてそう言ってるでしょうか。
But does the Bible say that?
ちょっとこのページを押さえたままマルコの16章を開いてみてください。
Mark 16.
マルコの16章においてもこの新しい言葉である異言を語ることについて書いてあります。
And that talks about speaking in tongue.
マルコの16章の16節から18節までお読みします。
Mark 16:16-18。
はい、マルコの福音書16章の16節から18節。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。ここにおいて、ね、様々なこの奇跡が起こることについて書いてあります。
Many miracles are mentioned here.
それは印であると言ってますね。
These are the signs.
印っていうのは単なる奇跡ではないですね。
Signs are not just miracles.
まあ多くの奇跡は印なんですけども、
many miracles are signs.
どういうものか20節を見れば分かります。そこで彼らは出て行って、至る所で福音に述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。アメン。ここで書いていることは、この奇跡が起こることによって、御言葉、聖書の言葉が確かであることを証明したと書いてあります。
It says here the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs.
つまり、印というのは確認ですね。
Signs are to
聖書が確かであることを言っているということです。
The signs are to confirm the Bible is true.
で、その印がどのようなものかと言いますと、
the signs are,
特にここで注目してほしいことは、
especially here,
新しい言葉を語ることと、
speaking with new tongues,
病人に手を置けば病人が癒されるということです。
Laying hands on the sick and they will be healed.
これは誰がこれを行うんでしょうか。
Who will do those things?
一部の特別な人でしょうか。
Just a small group of people?
それともみんながそれをできるんでしょうか。
Everybody can do that.
聖書は何て言ってますか。
The Bible says.
17節に何て書いてますか。
Verse 17.
誰のためにこのような印が伴うんでしょうか。
And these signs will follow those who believe.
信じる人ですね。
Those who believe.
皆さん信じる人ですか。
Are you the believers?
あるいは信じない人ですか。
Or non-believers.
信じる人ですね。
You are believers.
つまり信じる人には次のような印が伴うと言ってるんで。
For those who believe, those signs will follow.
信じる人は誰でもこのようなことができると言ってるんで。
Those who believe in Jesus can do these things.
新しい言葉を語ると言ってます。
Speak with new tongues.
これは異言を語るということですね。
That is speaking in tongue.
ですから私たち皆が異言を語ることができるんです。
So that means we all can speak in tongues.
でもある人はこう考えます。
Some people might say this.
さっき読んだこのね12章の第一コリント12章にこれは聖霊の御霊の賜物だから全員がそれができるわけじゃないと考える人がいます。
1 Corinthians 12 says it is a special gift so not everybody can speak in tongue.
まあ聖書の他の箇所にもね全員がするわけではないというような記述がありますけども。
In another part of the Bible also says that not everyone.
ですからこれを理解するために知らなければならないことは、
So what we have to understand.
異言にはレベル段階があるということです。
There are stages in speaking of tongues.
ある異言というのは全員が語ります。
For some tongue is everybody can speak.
そしてある異言は特別に聖霊の賜物によって語る異言というものがあります。
But there is a stage of tongue that which can be spoken as a special gift. of the spirit.
それ先ほど読んだ癒しも同じですね。
The healing is the same.
聖書には信じる人には次のような印が伴うと書いています。
The Bible says these signs will follow those who believe.
信じる者は癒しを行うと書いています。
Those who believe will heal the sick.
そこには条件が書いてありません。
There is no condition for that.
全ての人がそれをすることができるんです。
Everybody can do that.
神の聖霊が私たちのうちに住んでるんですから。
God's spirit lives in us.
神ご自身が皆さんのうちに住んでるんですから。
God himself lives in you.
それを行うことができるんです。
That's why we can do those things.
つまり誰でもできるレベルの癒しがあるということです。
So that means there is a level of healing that anybody can perform.
まあそういった中で特に御霊の賜物としての癒しがあるということですね。
But also there is a gift, the level of the gift of healing.
ですからこのね、聖霊の力には段階があります。
There are stages.About the manifestation of the power of the Holy Spirit.
ですからまず押さえてほしいことは誰でも異言を語ることができるということです。
So the first thing we all have to understand is that anybody can speak in tongue.
あのね、もしそう思っていないならば、
If you don't think so,
なんかもう祈らない人が出てきますね。
You may not pray.
あるいは祈らなくてもいいと思う人がいます。
You may feel like you don't have to pray.
あるいは求めなくてもいいと思う人がいます。
We don't have to seek.
誰でも異言は祈ることができます。
Anybody can do this.
でもう一つ知らなければならないのは、
Another thing we have to know,
この異言にはこの種類があるということです。
There are kinds of tongues.
最初にこの異言が語られたのは、
When was the first time that the tongue was spoken?
使徒の働き2章においてですね。
Book of Acts chapter 2.
使徒の働き2章でペンテコステの日に信じる者たちがイエス様の弟子たちが集まっていました。
The day of Pentecost, the people of God gathered together.
それは使徒の働き1章でイエス様が語られた父の約束を待ちなさいということで約束を待っていたんです。
Because Jesus told them to wait for the promise of the Father, so they were waiting for the promise of the Father to come.
心を合わせて120名ほどの人たちが集まっていたんですね。
About 120 believers gathered together and waiting for the promise of the Father.
そしてペンテコステの日になりました。
When the day of Pentecost had come.
ペンテコステの日にこの突然出来事が起こったんですね。
And on that day, suddenly there was something.
2章の1節から
Chapter 2, verse
4節までお読みします。
To 4.
五旬節の日になって、皆が一つのところで集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。アーメン。ここにおいて天から突然ね、激しい風が吹いてくるような音が響きが起こり、彼らの上に舌が現れたんですね。
Suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind.
あの炎が現れたと思う人がいますけども。
Some people may think the fire came.
まあ確かに炎は起こったんですけど。炎のような舌じゃなくて、あ、失礼、舌のような炎ではなくて、炎のような舌が現れたということです。
Divided tongues as of fire.
ですからもう本当にこれは超自然的な出来事ですね。
It was really supernatural things.
この舌っていうのはまあギリシャ語や英語でもまあスペイン語でもそうですけども、舌っていうこの肉体の器官というだけじゃなくて言語を表します。
Tongue.It's not just a physical organ of the body, but also it means language.
つまりこの言語に関することが起こったということですね。
Something about languages happened.
特にこの使徒の働き2章における異言というのは特別なものでした。
Especially in chapter 2 of Book of Acts, the tongues were very special.
それは具体的な外国語だったからです。
Because they were foreign languages.
ペンテコステの時なので、もういろんなところからいろんな言語を喋る人がエルサレムに集まっていました。
Because people from other parts of the world were gathering together to Jerusalem.
彼らはそれぞれの言葉で神を賛美する言葉を聞いたんです。
And they heard the praise to the Lord in their own languages.
これは特別な異言です。
That was a special language.
あまりめったに聞くことはできないですけども。
We might not hear it.
実際そういうことが起こったって話、報告も聞いています。
We've heard.The cases.
アメリカのある集会でこの日本のリバイバルを告げる予言がこの異言が語られたんです。
In one meeting in the United States, the tongue in Japanese was spoken about the revival of Japan.
語ったのはアメリカ人でした。
The person who spoke was American.
日本語を知らない人でした。
He didn't know Japanese.
で周りの人もなんか誰か異言語ってるなぐらいにしか思わなかったんですけど。
Other people also thought he was just speaking in tongues.
その場所は日本人もいて。
There was a Japanese person in that meeting.
日本人は、
that Japanese,
誰か日本語で予言してるなと思いました。
That person thought, well, somebody was prophesying.
あの人日本語わかるんだと思ったら。
Then he thought that that person knows.
実はその語った人は日本語知らなかったんですね。
But he found out that person didn't know Japanese.
超自然的なこの言語としての異言です。
Supernatural, tongue.
またその他に解き明かすことによってこの予言となる異言というものがあります。
And also some of the tongues are interpreted and become prophecy.
まあその異言そのものは具体的な言語ではないんですけど。
Tongue itself is not a certain foreign language.
しかしそれを解き明かすことによって予言となる異言です。
But that tongue becomes prophecy by being translated.
これは先ほど語ったこの聖霊の賜物としての異言に属するものです。
And that belongs to the category of the gifts of the spirit.
まだ特別な解き明かす賜物によってこの予言となることができます。
And that kind of tongue becomes prophecy by being interpreted with the gift of interpretation.
で、もう一つちょっと低いレベルの異言というのは、
And there is another level of tongue.
低いだって別に値打ちがないという意味ではありません。
In a lower level, but that doesn't mean that there's no value.
それはでも神様が与えるものだからですね。
This is a gift that this is a tongue that is given by God.
第一コリントの14章に書いているものです。
First Corinthians 14.
14章の2節にこう書いてあります。
Verse 2.
異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのも誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。アメン。ここにおいてこの一般的な異言について書いてあります。
It talks about tongues in general.
それは人に話すのではなくて神に話すものであると。
It's not this tongue does not speak to men, but to God.
自分の霊で奥義を話すということです。
And speaks mysteries.
つまり解き明かすことを期待されていない種類の異言ですね。
That type of tongue is not to be interpreted.
期待されてないという言い方が正確かどうかわかりませんけども。解き明かされないからといって別にフラストレーションを持たなくてもいいということですね。
So、you don't have to get frustrated because it's not interpreted.
で、それは何のためなんでしょうか。
For what purpose?
いろいろな理由がありますけども。
There are various purposes.
それは14章の4節に書いてます。
Verse 4 says.
異言を話す者は自分の徳を高めると書いています。
Speaking in a tongue.Edifies himself.
これは異言を語ることによって自分の徳が高まるんですね。
That means you strengthen yourself.
でもこの言葉でまだ反対する人もいるんですね。自分の徳を高めるなんてちょっとなんか高めるだけなんてちょっと自分勝手だって言うんですね。
Strengthening yourself and edifying yourself may sound selfish.
でも私たち自分自身の徳が高められてなくてどうやって人を助けることができるんでしょうか。
But if we are not strengthen ourselves, how can we edify other people?
誰かを海に落ちた人を救助するのに、
to rescue somebody who is drowning.
高いところに立って助けようとして。棒を差し出してね、これに捕まれと助けますよね。
You are standing on a high place and extending the stick and then telling that person who is drowning to hold on to the stick.
溺れる人を助けるのに飛び込んじゃダメなんですよ。
You cannot jump into the water to rescue somebody who is drowning.
もう溺れる人必死だからもうガーッとしがみついてもうその人も泳げなくなって一緒に沈んでしまいます。
Because the drowning person is so desperate, so he holds on to that person so tight, and that person ends up drowning together.
ですから高いところにいることは問題ありません。
So there's no problem of being on the high place.
ですからまずね、この自分自身の徳を高めていく必要があります。
We need to edify ourselves.
ですから私たちは異言を祈るんです。
So we speak in tongue.
そしてそうすることによってさまざまな働きをしていくことができます。この、ね、先ほど聖霊の賜物 9つの賜物っていうのを語りましたけども、
I mentioned nine gifts of the Holy Spirit.
まあそれらのほとんどはこの他の人の徳を高め、助けるためのものですね。
And most of the gifts are to edify and help other people.
異言を語ることですら解き明かせるようにもたせなさいと書いています。
Even speaking in tongue is to be interpreted.
でもなぜこの異言というものが重要かと言いますと、
But why is Tongue, so、important.
皆さん、この舌っていうのはどういう器官なんでしょうか。
What is a tongue?
自分の意思で制御できるものですね。
The tongue is something that you can control.
つまり、私たちがいつでも異言、まあ一旦ね、異言を受け取るってなんか変な言い方ですね。聖霊バプティスマを受けて異言を語れるならば、
Once we get baptized of the Holy Spirit and we speak in tongue,
自分の意思でいつでも祈り始めることができます。
We can start praying in tongue anytime.
もちろんその時の異言っていうのは、まあ自分の意思で祈り始める異言ですから、なんか御霊に捉えられたなんかすごい祈りではないかもしれないけども、
You start praying in tongue by your own will, so you may not feel like atotally overwhelmed by the feeling of the Holy Spirit.
でも私たちはそこから始めることができるんです。
But you can start from there.
多くの異言を語ることに苦労している人の話を聞いてみると、
When we hear many people who struggle in praying in tongue,
まあ例えばね、聖霊のバプティスマを受けるようにミニストリーをして、
We minister the baptism of the Holy Spirit.
そしてさあ異言を語りましょう。
And then we say, okay, let's pray in tongue.
で、その人が異言で祈り始めます。
And that person starts to pray in tongue.
まあ最初からね、すごいわーっと異言で祈る人もいるけども、
Some people just get into praying in tongue immediately.
まあ多くの場合はまあシャバラバラバラなんかちょっと本当に来ろうかなってそういう感じだと思うんですね。
In many cases, they may wonder like, oh, is it really a tongue?
で、そして異言喋れるようになりましたねって言うと、
And then we say, oh, you can pray in tongue.
こう言うんですね。
Then they say,
これ違うんです。
Oh, this is not.
自分で言ってるだけなんです。
I'm just saying. I'm just mumbling myself.
自分で言ってて何が悪いんですか。
What's wrong?
ちょっと勘違いしてるんですね。
Some people have
もう精霊が捉えてもシャンダルバンダケ、うんだか、あーとなると思い込んでる人がいます。
Some people misunderstand like you just get like possessed, something like possessed.
もちろんね、
pray, like, 異
言で祈り続けたら、もう本当に御霊に捉えられてそういう祈りをすることもあります。
Well, sometimes that may happen.
でも普通はそうではないです。
But usually it may not be the case.
自分で祈って何が悪いんですか。
What's wrong with praying by yourself?
皆さん普通の祈り自分で祈りますよね。
When you pray with your own language, then you pray by yourself.
この異言の祈りが何かと言いますと、
the meaning of the tongue.
まあ聖霊による祈りだと言われてます。
They say that it is a prayer by the Holy Spirit.
まあそれは正しいですけど、
This is right.
正確に言うと、
But to be accurate,
聖霊によって活気づけられた自分の霊が聖霊と共に祈る祈りです。
It actually to put it in an accurate way, it is a prayer to pray through your spirit activated by the Holy Spirit.
ですから同じように祈っていても、
So when you pray,
自分の霊の比率の方が多い場合もあるし、
Maybe your own spirit is praying more.
もう聖霊 99% のすごい祈りの時もあるということです。
But maybe your spirit is not much involved, but the 99% spirit, by the Holy Spirit.
自分の霊が祈るって聖書のどこに書いてるんでしょうか。
Where does that stand?That is it mentioned in the Bible.
聖書にはっきり書いてあります。
The Bible says.
第一コリントの14章の
First Corinthians 14. 14
節です。
First 14.
もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は実を結ばない。15節でもそうですね。ではどうすればいいのでしょう。私は霊においても祈ります。この自分は霊においてっていうのはこれ自分の霊において祈るということです。
It is your own spirit.
ですから自分の霊が祈ること自身何の問題もないということです。
There is no problem of your spirit praying.
もちろん聖霊によって活気づけられていなければ自分の霊で祈ることはできませんけども。
But if your spirit is not activated by the Holy Spirit,
とにかく自分の霊が祈ってるんです。
But your spirit is praying.
ですからおそらく始まりは自分の意思で舌を動かし始めて自分の霊で祈るということでしょう。
So at the beginning, you start moving your lips and then you start praying in your spirit.
まあここにいる人はほとんど異言を語ると思うので基本的な部分をちょっと端折って この教えをしてますけども
I consider most of you praying in tongue.
多くの人の問題は異言で祈り続けていないということです。
So the problem of many people is that they do not continue praying in tongue.
いつでも本当に神の御前に行くことができるツールであるのに
This is a tool that you can use to have access to the Lord
anytime. それを用いないんですね。
But you don't use it.
あるいはまたこれは霊による祈りでこの知性による祈りではないので
Well, this is a prayer in the spirit, but not in understanding.
私たちの心の状態はあまりちょっと関係ないんですね。
So the condition of your hearts and feeling is not to do with that.
経験あると思うんですけども、
as you may have experienced,
ちょっと他ことを考えながらでも異言の祈りはできます。
You can pray in tongue, even thinking about other things.
もちろん別にそれはそうしなさいって言ってるわけではありません。
I'm not suggesting you should do it.
もちろん集中して祈るべきです。
We should concentrate on the Lord.
主を求めて祈るべきです。
We should seek the Lord and pray in tongue.
でもそのことから分かることは、
But we can understand.
私たちこれは異言の祈りは自分の知性や感情と切り離して祈ることができるということです。
Praying in tongue, you can do it separate from your emotion and your thought.
私たちが落ち込んでしまうときにもう祈る気にならないでしょう。
When we get so down, we may not feel like praying.
祈りの言葉も出てこないかもしれません。
You may not be able to pray.
しかし決心して祈り始めることができるんです。
But you can make a decision and start praying.
そしてこの異言で祈ると、
When you pray in tongue,
だんだんこの聖霊の力が溢れ流れてきます。
The power of the Holy Spirit is going to fill you up.
そしてもう本当にこの天の窓が開かれる経験ができるということです。
And the windows of heaven will be open over you.
自分の意思でやり始めるんです。
When you have to take a decision to start doing.
そうするならば開かれていきます。
Then the heaven will be open.
インドネシアのニコ先生の証を思い出します。
I remember the testimony of a pastor Nico in Indonesia.
有名な曲を作った方ですね。
He was the one who made a very well-known song.
すべてに感謝しよう我が主にという歌を作った方ですけども、
The song about giving thanks in God.
彼がこの歌を作ったのはどういう状況だったんでしょうか。
When did he make this song?
彼は以前ビジネスマンだったんですね。
He was a businessman.
そしてもう事業に失敗して、
But he failed in his business.
借金を抱えて、
He had a great debt.
もうどうしようもない状態の中で、
He was in despair.
もう何もできなくて、
He couldn't do anything.
ただ彼の前にあったのはギター一本だけだったんです。
And there was only guitar in front of him.
彼はそのギターを手に取って、
He got this guitar.
感謝する気にならないけども、
He didn't feel like giving thanks.
歌い始めた。
He started to
もう最初は苦しい告白だったと思います。
It was very difficult for him.
全てに感謝しよう。そういう感じだったと思います。
He had a hard time giving thanks to God in everything.
歌にして歌い始めたんです。
But he started to sing that song.
彼が自分の意思を用いたということです。
He used his own will.
自分の意思で告白し始めたんです。
He started to confess.
感謝できない時に感謝しようと告白し始めたんです。
He decided to give thanks to God.
すると何が起こったでしょうか。
Then what happened?
だんだん歌にメロディーがついてきたんです。
Then the melody accompanied the song.
声が出てきました。
He started to sing out.
そしてもうすべて全てに感謝しよう我が主にだんだん乗ってくるんです。賛美と喜び持ってハレルヤ。
He started to just feel it.
彼が本当にこの聖霊に満たされ始めたんです。
And he started to get filled by the Holy Spirit.
それから彼の人生が変えられました。
And since that moment on, his life was changed.
ミニストリーが変えられました。
His ministry was transformed.
今ではこの枝教会含めてもう20万でしょうかね。もうすごく大きな教会に成長しています。
Now he, including his the daughter churches and everything, the members of his church is like 200,000 people.
それは彼が本当にこの自分の意思を用いて。この賛美し始めた時にそれが起こったということです。
The change started when he made a decision and start singing and praying.
神様は私たちの戦いをご存知なんです。
God knows our battles.
私たちは戦場にいるんです。
We are in battlefields.
皆さん自分の日常生活ね、自分の家にいたり職場にいたりしているだけと思うかもしれないけども、私たちは戦場にいるのです。
You may feel like you're just working, you're just at home and stuff like that, but we are in a battlefield.
そうであるならば神様は私たちに武器を持たせて使わしているんです。
That's why God has given us weapons to go to the war.
様々な戦いの武器がありますけども。
There are many weapons.
そのまず第一番目のものとして。
But number one.
この異言というものを私たちに与えてくださいました。
God has given us a tongue.
これは全ての人に与えられているものです。
That is given to everyone.
求めるものには全ての人に与えられます。
And everyone who seeks it can receive it.
そしてこれはね、賜物というのは使っていけば使っていくほど本当に研ぎ澄まされていきます。
And the more we use it, the sharpened it gets.
異言で祈っているならば聖霊の賜物レベルの異言が与えられるでしょう。
And when you continue praying in tongue, and then that tongue may be raised to the level of a gift of tongue.
そして解き明かす異言が与えられるんです。
Then the interpretation may be given.
解き明かすの賜物も与えられます。
The gift of interpretation may be given.
それらの本当に、そしてそれらの賜物が開かれていくときに、
And all these gifts are being opened up.
その他の賜物も開かれていきます。
Other gifts will be opened up.
この異言で語ることがそれらの聖霊の賜物を呼び起こすこの呼び水となるんです。
And the speaking in tongue will be inviting water to other gifts.
呼び水ってわかりますか？
Do you know this?
皆さん、灯油入れるときポンプシポシポってやりますよね。
When you fill the tank with kerosene.
あれ、ただ突っ込むだけだったら水は流れないんです。
And you cannot just stick the pipe.
このチューブにこの灯油が通っていないと、この水が流れないんですね。いや、灯油が流れないんですね。
Unless the kerosene is in the pipe, then the kerosene will not flow.
同じようにこの水を運ぶモーターも、この中に水が入ってないとモーターが機能しないんです。
In the same way, to carry the water, there should be some water inside the tube to carry the water.
ですから灯油の場合はね、最初にシポシポシポって言って灯油を流してあげるんです。
And in the case of kerosene, you use a pump to make it make the kerosene flow a little bit.
で、一旦灯油が通り始めると、
once the kerosene starts flowing,
もはやもうポンプを動かす必要はないんです。
Then you don't need to use
もう自然にさーっと流れていきます。
The pump.
同じようなことがこの聖霊の賜物にも起こってくるんです。
The same thing may happen when we start praying in tongues.
皆さんにもすでに聖霊の賜物が与えられています。
The gifts of the Holy Spirit are given to you already.
でもそれはまるでね、灯油をね、タンクにね、ポンプを突っ込んだだけの状態です。
It's just like the tank full of kerosene, but then a pump is already inside.
もうすでにあるんですけども、もう灯油をもうすごい大量の灯油をもう流していくだけでも十分なこの一本のね細いね100円ショップで売ってるこのポンプがもう灯油を運ぶことができるんですけども。
The pump, if you use it, you can make it flow and move.
中に灯油が通ってないと通らないんです。
But there should be kerosene moving already.
最初何か必要なんです。
You need something.
何が必要なんでしょうか。
What do you need?
シュポシュポシュポシュポ。シュポシュポシュポ。
You need to move the pump.
アメン。そうするときに流れ始めるんです。
Then that helps the kerosene to flow.
神様は皆さんにもうすでにもう聖霊の炎の油を与えています。
God has given you already the fire and the oil of the Holy Spirit.
その賜物を用いるためのポンプも与えているんです。
God has given you the pump already.
じゃあ何が必要なんでしょうか。
Then what do we need?
シュポシュポシュポシュポシュ。
You need to make it work.
これが異言なんです。
That is a tongue.
異言で祈り始めるんです。
When you start praying in tongues.
そうするならば溢れ流れていきます。
Then the gift will start flowing.
神様は私たちにできないことを要求していません。
God does not ask us to do things that are impossible for us.
誰でもできることです。
Anybody.
とにかく持ち始めるんです。
Let's start using it.
眠らせてはいけません。
Do not bury it.
私たちには多くの働きが任されています。
There are many works that God wants us to do.
私たちはその空手で神様は使わせていないんです。
God doesn't send us empty-handed.
アメン。では、賛美チームの方お願いします。今、用いていきましょう。
Let's use the gift.
この賛美の中で、異言で祈り始めましょう。